ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2パーソナリティの半沢美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙です。
よろしくお願いします。お願いします。この番組では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。今回はゲスト会です。
はい、
はい、早速
ゲスト会ですか。
はい、あ、もう
誰なんだろう。
ちょっとね、早速お呼びしたいと思います、はい、お笑い芸人のザブングル加藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ザブングル加藤です。
ありがとうございます。今回はすいません、よろしくお願いします。
お願いします、
ありがとうございます。ということで簡単にご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、ザブングル加藤さんといえばお笑いコンビザブングルのボケ担当として2021年までコンビで活動。コンビ解散後はピン芸人としてメディア出演を行う傍ら、2級ファイナンシャルプランニング技能士であったり、国家資格である宅地建物取引士などの資格を取得。資産作りという点では2021年に著書月末に預金通帳を見るのが楽しくなる、手取り20万円台から始める3000万円貯金術大全を出版されていらっしゃいます。
ありがとうございます。
はい、FP2 級取得されたりとか、お金に関する、ね、書籍も出版されていらっしゃいますけれども、はい、資産作りとかお金のことっていうのは以前から結構考えていらっしゃったんですか。
そうですね、本気で考え出したのは十何年か前からですけれど、はい、でももともとお金の計算とかは好きでしたね。
あ、そうだったんですね。
ま
あ、
今回のようにお金の話をする機会って他でも結構ありますか。
いや、芸人ってその酔い腰のお金はみたいな言いますから、はいはい、あんまりそのお笑いの場では話すことはないんですけれど、実は僕はこういう話をしたい派です。
あ、したい派なんですか。
そうですね、
今までちょっと機会がなかったっていうことなんですね。
そうですね、あんまりこういう話するとちょっとなんか変態扱いされてました。芸人のくせにみたいなのはあったんで抑えてたんですけれど、最近ようやく解放し始めたんで、
じゃあ今日はもう 100% で、
もう 100% でお願いします。
はい、と思いますのでよろしくお願いします。はい、書籍の方にもいろいろ書かれてると思うんですけれども、はい、自身の経験から独自の資産作りのポイントなども見出していらっしゃるんですよね。
いや、もう本当そうですね。
はい、
もうその手取りが少ない方でもやれるんじゃないかっていう僕なりの、まあ、考え方ですけれど、はい、ぜひちょっと聞いていただきたいですね。
はい、そのあたりもですね、今日はこの後詳しくお伺いしていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。今回はお笑い芸人のザブングル加藤さんからご自身のリアルな資産作りの経験について伺っていきたいと思うんですけれども、まずはそもそも気になるのが芸人さんのお金事情なんですけれども、
はいはいはい、
実際どうなんですか。
いや、もう本当に、まあ、事務所にもよりますけれど、
はい、
やっぱ仕事なければ本当ゼロなんで、
はい、
で売れていっぱいこうテレビ出たり営業行ったりするともうなかなかの収入になるっていう、そういうことなんで、
出来高でっていうこと、
完全出来高制です。
完全出来高、そうです、はあ、事務所には所属してるけれどもある種フリーランスっていう立ち位置。
そうですね、個人事業主的な感じで、はい、でまあ事務所によってパーセンテージが違うんですけど。
あ、そうですよね。
でもまあ大体似たり寄ったりではあるんです
けど。そうなんですね。
で本当に仕事ない時は、
はい、
逆にバイトができるんでそんなに困らないですよ。こうちょこちょこちょこって入りだすとバイトもできないし、
はい、
お笑いとしての収入もないから、はい、その時期あたりが、はい、駆け出しの頃が一番大変ですね。
そうなんですね。バイトと、まあ、本業というかお笑い芸人の仕事のバランスを取りながら収入を増やしていくのが難しい。
はい、そうです
ね。
売れちゃえばもう楽勝なんですけど、
はい、なるほど。そういった時期もあったんですか。
ありましたね。あの時は辛かったですね。
そうなんですね。
でもまあこう夢と希望に向かってったんで、 プラス思考ではいけたんで、
はい、
今思えば楽しかったんですけど。
あ、そうなんですね。あ、ま、そんな中で資産作りという部分に関してはいつ頃からお考えいらっしゃいましたか？
本格的に考えたのが約13年前に家買ったんですよ。
はい、
はい、
あの世田谷区に、
はい、
わ、またいいところに
羨まし、はい、たまたまいい時期に買ったんですよ13年前。
はい、
あの安かったんですよ。
あ、そうですか。
今って結構マンションとかあの土地の値段がちょっと上がっちゃってるんで、
で
その買った時にふと思ったんですよ、
はい、
これはある意味買ったけど不動産投資にもなってるなと思って、でそっからちょっとなんかこう資産作りというか投資について考えるようになりましたね。
逆に言うと、はい、そのお家を買われる前はそこまでお金の出入りとか気にされてなかったんですか？
あんましてなかったです。あ、
そうなんですね、はい、芸人さんってこうお金が入ったらみんなで飲んでとか、
はいはいはい、
出ていくお金もなんかこう多いんじゃないかなっていう私イメージあるんですけど、
そういう時期もありましたね。本当後悔します。
あ、そうですか。
あのお金さえ残ってたら、はい、本当にもう家のローンも終わってただろうなっていう、
そうなんですね、
感じだったんで、でもまあそういう経験も経てやとは思うんで、
はい、
はい、
じゃあもうそういった意味では家を買った、大きな買い物をした、そこから考えが始まったんです、
ね、はい、そうですね、はい、
まあ、お金のことって結構デリケートな部分だとも思うんですけれども、はい、何かその専門家であったり周りの方に相談するような機会ってありましたか？
これがですね、ちょっと言っていいかどうか分かんないですけれど、はい、家の近所に証券会社があったんですよ。
あら、
ビルの一角に、
はい、
で最初そこにフラッと行ったんですよね、
はい、
でそこでNISA口座開いて、まずは、
はい
はい、やったんですけど、それがちょっとこれ僕はですよ、
はい、
僕はそれが間違いでしたね。
あ、やっぱそうですか。
こうビルの一角にあるこうドーンとある証券会社っていうのは結局やっぱ手数料が高いわけですよ。
窓口で解説してやるっていうのもあるかもしれないです。
その商品を買って勝とうが負けようが手数料は取られるんで、
はい、
どう考えてもちょっと違うなって思ってたんですよ。
なるほど。
ほんで、はい、僕の窓口対面した人も大学卒業してすぐぐらいのやつで、こんなに言うたりないですけど、お前に何が分かんないっていう、その あなたその投資何も経験しないでしょっていうふうに思っちゃったんですよ、はいはい、僕は、
はい、
上から言われた商品をこうなんか売ってるんじゃないのかなって僕は思っちゃって、
仕事としてね、はい、
もうそこがまあ高いちょっと授業料になっちゃいましたね。でそれやめて本当まさに楽天証券に口座を開いて、
はい、
でも何でもかんでももう自分でこうやるようになりました。
そうなんです、ね、ありがたいです、ありがとうございます。
ちなみに芸人さん同士でこういったお金の話をする機会っていうのはあるんですか？
いや、ないですね。でこういう話するとちょっとなんか変態扱いされるんで芸人のくせにみたいな、
ね、あんまり気にするなよっていうことなんですか？
そうですね、特に昔は。
そうなんですね。
最近はようやくちょっとそういう話にも耳を傾ける芸人は増えてきましたけれど、はい、十何年前はもうそんな芸人がそんな話みたいな風潮はありましたね。
ああ、そうです
か、ね、
ただ今のこの現在においてもそんなにこう日々の中で話す機会っていうのはないような感じですか？
あんまり最近がそのお笑いの仕事があんまりないんで、その芸人と会う機会もあんまりないので、はい、あんま話す機会はないですね。
ああ、そうなんですね。はい、
まあ、今そうするとご自身でいろいろと運用されているということなんですけれども、はい、どのように情報って得られていらっしゃいますか？
これはもう普通に新聞読んだり、
はい、
YouTube とかで見て、
はい、
いろんな情報を得て長期でこうやるのがいいなとかいうのを自分で学びましたね、はい、ドルコスト平均法っていうんですかね、
はい、
その毎月というか買っていくっていうのを覚えましたし、インデックスっていうのがあるんだとか、
はいはい、
アクティブ運用とかもありますけれど、ええ、あ、インデックスのが長い目で見たらいいんだとか、手数料も安いしとかいうのは学びましたね。
ちなみに先ほどお話にあった窓口で証券口座開いてたけれども、はい、じゃあ楽天証券に移します、その時に証券会社を選ぶ上で何か基準にしていたことっていうのはあったんですか？
やっぱりこの楽天証券に限らずなんですけど、やっぱ手数料ですよ。
あ、
やっぱり長い、
そこを一番、はい、
はい、長期で考えてるんで、もういちいち手数料がやっぱかかるんで、やっぱ手数料が安い証券会社にするべきだと僕は思います。
なるほど、
はい、
今だけじゃなくてずっとかかっていくものですよね、はいはい、手数料ってことを考えると、
はい、
ただ
証券会社多分ネットで開設されたっていうことですよね。
そうです、そうです。
そうするとおそらくご自身で全て判断して買うものとか決めていくと思うんですよ、はいはい、そこに対しては不安はなかったですか？
いや、なかったですね、
はい、
あのやっぱ自分のお金で始めたわけですから自分のがもうなんか詳しくなってきたみたいな感じもあったんで、
やりながら覚えてきた部分もあったんですね、はい、そうですか。
これやっぱ対面できる証券会社だと安心はあると思うんですけど、
そうですよね、いいのかなっていうね。
いやでも手数料が高いここ大事なんですよ、やっぱり長い目で見ると。
そうですよね、パーセンテージ取られる時にどれぐらいかっていうのはね、ここは大事ですよね、証券会社としても
大事ですね、
はい、
まあ、いろいろと情報収集されていらっしゃるということなんですけれども、ちなみに FP の資格を取得することになったきっかけって、
あ、もうこれはもうそういったあの株とか、
はい、
まあ、僕今イデコやってるんですけれど、はい、イデコとか年金とか不動産とか保険とかもうそういうのに詳しくなりたいと思った一心です、
は
い、
あ、なるほど。
でも FP3 級受けて2級受けてって感じでしたね、はい、だから全然勉強が全く苦じゃなかったです。
本当ですか？
楽しくて楽しくて受かっちゃったって感じ、は
い、それ一番いいですね、はい、私2級持ってるんですけど、はい、あの日本語がまずちょっと難しいなって思ってしまって、
なんか言葉が色ありますからね。
そうなんですよね、漢字がやたら出てくるな、数字より漢字多いんじゃないかっていうぐらい出てきちゃって。
でも FP って僕、はい、その何かの仕事につながるかどうかは分かんないですけれど、生きていく上で一番大切な資格やと思うんですよね、うん、
確かに私も取り始めたきっかけは、はい、完全に自分を守るためというか。
あ、そうですね、
はいはい、もちろんあの専門の方に相談するっていうのも手だとは思うんですけど、相談するにしてもじゃあ誰が正しいのかとか、ね、何がってなった時に最終的には自分で判断しなければいけないっていうのは、はいはい、やっぱりあると思うので、それを守るためにじゃあ大体どんな感じなのかな、勉強してみようって思って始めたんですよね、は
い、いや本当その守りがより強くなりますよね、
はい、そうですね。
だってこういうの分からずに何でもかんでも相談してたらもうその度に手数料取られますし、だからそういった意味でも自分を守るためにもこう FP2 級は取りましたね。
取ってよかったですか？
取ってよかったです。
あ、はい、そうなんですね。生活に生きてる部分っていうのはどういうところありますか？
まあぶっちゃけ言うと別に取らなくてもよかったんですけれど、はいはい、まあなんか FP2 級あるっていうので舐められんくなりますよね。悪悪
確かに知ってる金融知識があるっていう一つのこう示すものにはなりますもんね。
で僕宅建も取ったんで、
はい、
十何年前に買った家をいずれ売るなり貸すなりすると思うんですよ。その時も宅建持ってたら多分舐められんと思うんですよ、うん、
手数料とかね。それこそ手数料
とか、まあ、その不動産会社にもなんかちょっとあんまりよろしくない不動産会社もひょっとしたらあるかもしれないんで、はい、
そこを守るっていう、
守るために
つながりますよね。
宅建も取りました、
はい
はい、
そしてそんなザブングル加藤さんが手掛けた著書、はい、手取り20万円台から始める3000万円貯金術と、
はい、
こういうねタイトルありますけれども、はい、手取り20万円で3000万貯めるって私どれぐらいの方ができるものなんだろうってちょっと思ったんですけど、
一応ですねこの本にも書いてあるんですけれど、はい、高齢者の貯蓄総額が平均値でいうと1225万円なんですよ、うん、約、はい、でも中央値でいうと600万なんですよ。
あ、はい、600万
でだいたい生涯で2から3億円稼ぐんですよね、人って。
そうですね、はいはい、
で中央値でいうと2億円ぐらい稼ぐんですよ。で2億円稼いで600万しか残らないんですよ、たったの 3% しか残らないんですよ、
はい、
これはおかしいやろと思って、はい、
老後暮らす考えたら、
はあ、なので、
ね、
この20万円台からでも3000万を貯めるにはどうすればいいやっていうのをいろいろ考えて完成した本ですね、これは。
なるほど、はい、すごくインパクトも大きいタイトルだなと思ったんですが、はい、実際に加藤さんが実現したこととか実現しようとしていることがここの本には詰まっている。
そうですね、はい、僕はこれ以上を計画立ててますけれど、はい、とりあえず誰でもできるのがこの3000万円の貯金術かなとは思ってます、
はい、加藤さんの中では老後って何歳ぐらいから考えてるんですか、ご自身では。
今年金もらえるのがまあ65じゃないですか、
はいはい、
でもいずれ多分、まあ、僕とか皆さんの世代になると多分70からになると思うんですよ、うん、
どんどんどんどん後ろ倒しになっていてね、はい、なので
年金をもらう年からが僕は高齢者かなとは思ってまして、 で人生100年時代なんで多分100歳近くまで生きると思うんですよね、
はい、
なので老後は本当にお金の長生きのリスクというか、そういうのはあるなとは思いますね、はい、
かかってくるものねありますもんね、はあはい、これはどのくらいの時間をかけて3000万円の貯金を実現していくっていうことなんでしょうか。
約30年ぐらいですかね。
30年、はい、はあ、
でも僕の計算でいくと30歳から始めて、月3万、
はい、
積み立て NISA かイデコ で年利がまあ 5% ぐらい上がっていくだろうっていうのを考えると3400万にはなりますね。35年で、
はい、はい、長期でやっていく、そうですね、資産作りっていうのはやっぱり時間を味方につけること大事になってきますよね。そうですね、
まあ、いわゆる複利ですよね。
はい、そうですよね、は
い、大事だと思います、
はい、これを、まあ、運用に回していくってなるとすごく例えば我慢して我慢して貯めていくっていうのとはまた違うやり方にはなりますよね。
月3万はできますよ、
はい、
多分人間って不思議なもんで、例えば給料が30万円とするじゃないですか、
はい、
30万で全く貯金残ってなくても、で給料が33万になっても多分貯金残らないんですよ、
うん、確かにそうかもしれない。
なので3万ってもう税金やと思って引き落としにすればいけると思います。僕は
もうないものだと、
はい、もうないものやと思って、は
い、仮定すると貯めていきやすい、
いけますね。
そうですよね、はい、ありがとうございます。手取り20万円台から始める3000万円貯金術、ズバリ加藤さんどうやって実現させていくものなんでしょうか。
節約で浮いたお金を僕は副収入って呼んでるんですけれど、はい、その副収入で得たお金を全て運用に回すってことですね。
なるほど。
でこれを30年なり35年続けてくださいっていうことですね。それで実現できるかなと、はい、
はい、ちょっとそのあたり詳しくお聞きしていこうと思いますね。
一つずつ伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
今おっしゃっていただいた副収入で稼ぐということなんですけれども、
はい、
まあ、副収入、節約で浮いたお金ということで副収入という意味合いなんですね、はい、
そうですね。
なるほど。なんかパッと見聞いた時に他のところから入ってくるものなのかなというふうに思われる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、
例えばタクシーに乗らずに、
はい、
例えば1時間歩いたとするじゃないですか、
はい、
そしたらタクシー料金が2500円ぐらい約浮くわけですよ、
はい、
これはもう2500円稼いだのと一緒ですよね。
なるほど。
使わなかったんですから、
はいね、はい、
でそういった細かい副収入をいっぱい積み立てて、
はい、
月3万ぐらいは副収入を得れるんですよ大概の人が。でそのお金を積み立てNISAとかに回しましょうよっていうことですね、
は
い、
なるほど、
はい、
まあ、コツコツ続けることで結構な金額になりますよ、
なります
ということですね、
はい、間違いなくなりますね。でこの副収入はすごいもんで税金がかからないんですよ。
いやこれ大事なことですよね。
30万から33万に給料が増えた人は3万円分の税金は増えますけれど、
はいはい、
副収入で得た3万は税金がかからないんで、これはとんでもないことやと思います僕は、はい、
加藤さん実際に副収入月どのくらい。
僕は今イデコ個人事業主でマックスいってるんで、
はい、
月6万7万ぐらいの副収入は得てます節約で。それを全部イデコに行っちゃってます、
はい、しかもそうするとまた控除につながりますからね。
そうなんですよ、
イデコは、
はい、
一番いいサイクルのような気
がしますけれども。そうですね、はい、
副収入を稼ぐっていうのは先ほど歩いて2500円タクシー分浮かせたらっていうお話ありましたけれども、はい、他にはどんな方法ありますか。
まあ、とりあえずのおすすめで言うとまずは携帯電話ですよね。
携帯電話
を、はい、もう格安スマホにしましょうっていうことです。
なるほど、
はい、もうそれだけで例えば月1万円ぐらいだったのが月2000円とか3000円になりますから、
はい、
もっと安くなるかな。
そうかもしれないですね。
で例えば7000円ぐらい浮くとするじゃないですか。これが一生なわけですよ、
はい、
年間でいうと8万4千が一生で10年で84万じゃないですか。こういうのを全部もう投資に回しましょうっていうことですね。
これは大きいですよね。
でかいです。
なんか先ほど その副収入3万を例えば目指すって言ったとしても、はい、その中の3分の1弱くらいはもうここで得られるわけですもんね、は
い、で格安スマホにしちゃえばもう別にそれで今までと生活は変わらないんで、
はい、
で携帯の機種も新しいの買う必要ないんですよ。もうこんなん言うとあれですけれど
1個前とか2個前とか。
いやいやもう全然、はい、僕今 iPhone7 ですもん。
えそうなんですか。
全然楽勝です。
あ本当ですか。
何の問題もないです。
そうなんですね、はい、それもじゃ節約術の一つ、
そうですね、
ということですね、はい、あともう一つぐらいお聞きしてもいいですか、はい、なんか
あとですね、のもの家のアンペアを下げるですね、
はい、これ私あの本をね読ませていただいたんですけれども、はい、最も衝撃だったかもしれないです。私知らなかったんですよ、アンペアを下げるっていう方法が
聞かないです、
あることを知らなくて、
家が一戸建てなんですけれど、もともと50アンペアだったんですよ、
はい、
で50アンペアって基本料金がいくらだったっけな、1800円ぐらいですかね、ちょっと定かじゃないですけど、はい、でこれを30アンペアに下げたんですよ。そしたら500円以上値下がりするんですよ、基本料金が。で30アンペアにしたら月500円浮くってことは年間で6000円じゃないですか、はい、
そうですね、
これが一生なわけですよ、
はい、それ大きいことですよね
っていうので浮いたお金を投資に回しましょうってことです、
はい、それアンペアが下げられるっていうのはどこから知ったんですか。私本当に初めて知って、
いや電力会社に電話したら、はい、来てくれて下げてくれますね。
あ、作業してくださるんですね、はい、あ、そうなんですね。
その代わり30アンペアに下げると、はい、エアコンと電子レンジと掃除機を同時に使うと飛びます、
はい、若干飛びやすくなるんですかね。
そうなんですよ。で最初は家族からもブーイングを食らってたんですけれど、はい、もう1週間2週間経ったらもう学ぶんで、全員が
確かに
もう全然飛ばなくなるんで、それが当たり前になるんで、はいはい、今までと同じ生活で月500円以上の副収入を得れるようになるんですよ。
それは大きいですよね。もう皆さんも学ぶわけですよね。テレビとエアコンまでは いけるけれども、電子レンジがつけたらまずいみたいなことが
最初だから、ね、はい、もうこう
試してみないと
止まっちゃえばいいんですよ最初。あ、これとこれやると飛ぶなとかいうのを一回学べば
相性をちょっとチェックして、はい、
分かるんで。
でも慣れたらもう普通の生活ですもんね。
もう普通の生活です。
使えば、はい、
で携帯も格安スマホにしたら別に今までと同じ生活ですから、はい、
それはね、
だからいいんですよ、ね、はい、そういうのです。
まあ、いろいろ切り詰めていくと副収入が
はもう月3万ぐらいは楽勝いきます。
なるほどですね。
でも僕はもうペットボトル水とかも絶対買わないんで、
はい、
水道水でいいんですよ。東京水道水っていう水が販売されてるぐらい綺麗な水なんですよ、
はい、
なのでもう水でいいんですよ、
はい、持ってきてしまえば買う必要もないですもんね。
そうなんですよ、
お家にあるもので、
それも副収入になるんで、
はい、コツコツが大切ですよね、
はい、そうですね、
はい、まあ、そんな中でも節約するところとそうでないところというのは、はい、加藤さんどのようにお考えていらっしゃいますか。
これやっぱ人それぞれなんかこう人生の生きがいみたいなってあるじゃないですか、
はい、
こういったものはコレクションしたいとか、そういうところはある程度はまあ使ってもいいんじゃないかなとは思いますね、はい、ある程度は。
加藤さんはそのあたりは何が大事でお金は使ってるんですか。
僕いやないんですよ今人生の生きがいが
大丈夫ですか
逆にそこ心配してるんですよ、
はい、
今の生きがいは家のローンを返す、で老後例えば何千万とかっていうのがあるんですけど、それ達成した時に僕生きがいなくなるんですよね、はい、なので逆に今そっちの心配してます。
あ、そうなんですね。欲しいものとか
ないんですよ物欲が。
そうなんですね、
は
あ、なんなら投資に回したいぐらいな思いですか。
もうそうですね、はあ、
そうなんですね。
なのでこれはこれでちょっと良くないとは思う
、はあ、なんか投資でいくら貯めたらこれやってみたいとかも特にないですか。
ないですね
そうなんですね。ご家族に対してこんなものをこう買おうかなとかっていうのは何かないんですか。そんなに
例えば何ですか
例えば、はい、車を買いたいとか、あとは、はい、まあ、旅行に行きたいもそうですし、
あ、
何かこう皆さんで生活する中でのイベントごとに使いたいとか、はい、そういう話もよく実は聞くんですよ。そのあたりどうかなと思いまして、
は
い
は
い、
その車はうちの奥さんがペーパードライバーなんで、
はい、
で都内に住んでるんでもう車は必要ないっていう状態なんですよ。
なるほど、はい、
で旅行は年に1回行ってます。
あ、そうなんですね、はい、
でもこれ話すと長なるんですけれど、
はい、
僕の持論なんですけど、はい、旅行は距離じゃないと思ってるんですよ。
移動距離じゃない、
はい、
はい、
どうしてもなんか熱海とかに行く人とかもいると思うんですけれど、
ね、
遠いじゃないですか、
はい、
で交通費もかかるじゃないですか、
はい、
なので僕は横浜に1泊2日の旅行行ったり、 浅草に一泊二日の旅行行ったりとかいう感じです、
あ、そうなんですね、はあ、
そうすると交通費が浮くんで、
はい、確かにまた副収入ですね、
副収入ですね、
そうなんです。じゃあそういう意味でいけば年に一回旅行するっていうのは、はい、あのやりたいことの一つなんですかね。
そうですね、家族旅行は、
はい、ありがとうございます。あの楽しくこういった副収入を稼いでいくために大切なことを加藤さんはどのようにお考えですか。
ここあれですね、やっぱ人間って、いや俺はもう収入ないから俺は貧乏だからとか言う人いますけれど、はい、50年前の金持ちの人と比べると今のその手取り20万円台の人の方がいい生活してるんですよ。
そうなんですね、
この明らかにやっぱエアコンあり、テレビありスマホあり、でもう絶対50年前の金持ちよりいい生活してるのに俺は貧乏だとか言うんですよ、
はい、
それなんで言うかっていうと人と比べてるからなんですよ、
うん、
あいつと比べると俺はみたいななるんで、
比べがちです。私
人と比べないってのが僕は大事やなと思いますね、は
い、すごい大事なねことですよね。どうしてもなんか比べたくなっちゃうというか、すごく例えばお金稼いでるなんか聞くと、あ、いいなって。
でもそれ言ったらキリなくないですか。
そうなんですよ、
もうどんどん金持ち金持ちと比べてったら
天井がないので、
天井がないじゃないですか、
はい、もうずっとこうあーっていう思いが抜けなくて、はい、そういう風にならないために人と比べない、
人と比べない、
はい、
いやもう自分は自分の生き方をっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます、はい、さて早いものでお別れの時間になるんですけれども、まだまだねお時間が足りないとお話もね私たちも聞いていきたいと思いますので、はい、加藤さんには次回も引き続きお話を伺っていけたらと思います、は
い、お願いします。
はい、ということで今日のゲストはお笑い芸人のザブングル加藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか？大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています。 IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い、大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています。楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。
さてエンディングのお時間となりました。今回はゲスト会ということでザブングルの加藤さんにお越しいただきました、はい、いやもうねいろんなお話今回もしていただきましたけれども、はい、やっぱりなんといっても
副収入ですね。
ね、
私考えていたものと全然違ったのでびっくりしてしまったんですけれども、何か別のところで職業として稼ぐお金なのかと思いきや節約で浮いたお金を副収入と
投資に回していくっていう、
ね、お話でしたよね、
はい、確かにあの稼ぐっていうことも大事ですけど自分が持ったお金の中でどうやりくりするかっていうことも一つやっぱり考えていかなきゃなと思いましたね、
はい、
あとあのこう強くね語ってたのが私はもう手数料っていうあの言葉がこうドンってこう頭に浮かんでるんですけれども、はい、確かに手数料もあの考えると今だけじゃなくてずっとかかっていくものなので一つこう何か投資信託を買うでもそうですし IFA さんに相談するっていう時もそうですし、
はい、
あの考える時にはあの頭の、ね、片隅に手数料もあるんだぞどうやって比べようかなっていうのもあるといいかもしれないですね。
はい、はい、
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問お金川柳は ifa@1242.com ifa@1242.com こちらからお待ちしております。ということでお別れの前に今日のお金川柳です。リスナーの皆さんからたくさんお送りいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではいただいた中から今日の一句を平田さん読み上げお願いします。
はい、ラジオネームこうちゃんパパさんからです。家電がね連鎖で故障お金飛ぶ。
これあるあるじゃないですか。
そうですね、
なんか炊飯器壊れたと思ったら電子レンジも調子悪いぞみたいな何なんですかねあれ。
ね、実はこれコメントと一緒にお送りいただいておりまして、はい、夏場ならクーラーと冷蔵庫冬場ならファンヒーターやこたつがなぜか故障します。季節を選べっちゅうねんということで。
いやすごいこれわかるな。使ってるうちにね大事なものこそどんどん壊れてタイミングも一緒でっていうことね、はい、ありますよね。
なんで今なんだってなりますよね。
確かに。もうぜひですねこういったお金に、ねはい、関する違った角度からの、はい川柳もお待ちしておりますので、はい、素敵な一句ありがとうございました。
番組では皆さんからのお金川柳を大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。
お待ちしております。応募していただく際には住所、ラジオネーム、本名のお名前、そして電話番号をご記載ください。ギフトカードをプレゼントさせていただくときに活用させていただきます。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2、次回もですね引き続きお笑い芸人のザブングル加藤さんをお迎えしまして、今度はザブングル加藤さんが実践する資産運用について伺っていきます。
はい、
はい、次回もねどんなお話聞けるのか楽しみですね。
楽しみですね。
それではお相手は半澤美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。